이 고로파레양 이따강아와 오흠사그라 지라랑키카무이마우슈리에카
イランカーペおはようございます。2011年1月9日 FM ニブタニ放送愛称 FM ピパウシ第117回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ FM ウィングでは録音により第3日曜日の放送並びにインターネットラジオでも聞くことができます。また FM ワイワイで配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。二部隊の様子ですけれども、1月の6日は召喚、そして明日は成人の日となっています。本日の天気ですけれども、とても良い天気です。雪は降っておりません。しかし、10センチ以上雪は積もっております。実は私の娘もですね、20歳となっておりまして、このビラトリ町では本日が成人式が行われておりまして、この成人式に出席しています。アイヌ語で1月はトエタンネチュッと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目の記事は、元日の北海道新聞第一面に取り上げられた記事からお知らせします。赤レンガ庁舎大幅改修、アイヌ民族資料拡充も。道は北海道が1869年明治2年に蝦夷地から改称されて2018年で150年になるのに向け、道庁赤レンガ庁舎を2011年度から8年がかりで全面的に模様替えする方針を固めた。音楽や舞踊などのホール機能を備えた文化、芸術、歴史の発信拠点として整備するほか、アイヌ民族に関する資料展示も充実させ、アイヌ民族との共生のシンボルの場とすることを目指す。赤レンガ庁舎は1968年に創建当時の姿に復元され、翌年に国の重要文化財に指定された。その後部分的に修復してきたが、大規模な改修は40年以上行っておらず、老朽化が激しくなっている。このため道は屋根などの大掛かりな補修に合わせ、赤レンガ庁舎の在り方を再検討。従来の会議場や資料館としての機能に加え、コンサートや舞踊の公演など道民が鑑賞に訪れたり発表が行えるよう、現在の会議室などを大幅に改修することにした。新年度から専門家が庁舎の傷み具合について調査を行う一方、新たな赤レンガ庁舎の在り方について考える有識者らによる委員会の設置も検討する。12年度からは重要文化財を所管する文化庁と改修内容について協議し、13年度にも工事に入る方針だ。ただ重要文化財であり観光名所にもなっているため、外観は現在の姿を変えず、明治期の面影が残る庁舎内の雰囲気もできるだけ生かしたい考えだ。一方、蝦夷地から改修される以前からアイヌ民族は北海道に暮らし、政府の有識者懇談会もアイヌ民族を先住民族と認めて、民族共生の象徴となる空間を胆振管内白老町に整備する方針を打ち出している。こうした動きを踏まえ、道は各地に分散しているアイヌ民族関連の資料を集めるなど、北海道の歴史に関する展示を強化する。またアイヌ民族との共生の象徴的なイベントを12年度にも開催するため、新年度から準備に着手。アイヌ文化の日歌唱と銘打って、庁舎や前庭などでアイヌ民族の文化と明治以来の伝統芸能が一体となれるフェスティバルなどを予定している。同幹部は北海道の未来に向け、赤レンガ庁舎を開拓のシンボルではなく、アイヌ民族と共生していく北海道のシンボルにしたいと話している。2011年1月1日付北海道新聞第一面より。ここからは日付順でお送りします。2つ目のニュースです。 アイヌ民族歴史理解の場、共生の空間、白老に。アイヌ政策推進会議の作業部会は17日、アイヌ民族の歴史や文化などを国民が理解するための民族共生の象徴空間を白老町に整備する方針を決めた。アイヌ文化を守って、儀式や儀礼を実践し、一般見学者もアイヌ文化を体験できるようにする。観光振興の役割も期待され、国のアイヌ施策の柱となる施設だ。この空間は、先住民族の尊厳を尊重し、差別のない社会を築くための象徴と意義づけられ、北海道アイヌ協会も切望していた。作業部会は3月にスタート。東京・永田町で1月16から17日に開かれた部会では、かねてアイヌ文化の振興に取り組んでいるとして、札幌、旭川、苫小牧、帯広、釧路、白老、ビラトリ、新日高の計8市町を候補地とし、一つ、広大な自然空間や豊かな自然環境が存在する。二つ、歴史文化の紹介、展示、体験などの施設や機能、博物館などがある。三つ、観光振興の観点で国内外の人々が訪れやすい、など、7つの要件から議論した。白老町には財団法人運営のアイヌ民族博物館があり、2009年度には19万5393人が訪れている。検討の結果、全会一致で、すべての項目で白老町に優位性があるという結論に至ったという。雨谷白老町長は、町の果たす役割は多くなる。道内外のアイヌの人たちの意見を踏まえ、国や道、北海道アイヌ協会と連携を密にしていきたいと話した。ただ、実際に整備されるまでは曲折が予想される。例えば、伝統儀式にのっとって河川で行われる鮭の採捕にしても、河川管理は国土交通省、内水面管理は水産庁で、省庁をまたいだ調整が避けられない。国交省は今夏、施設整備に向けた調査委託費1500万円を予算要求した。しかし、作業部会長で、北大アイヌ先住民研究センターの佐々木俊和教授は、この日の方針決定にも、初めの一歩と控えめだ。可及的速やかにやりたいが、整備スケジュールは描いていないと述べるにとどまった。先ほどニュースの中で、作業部会の日程について1月16から17日とお話ししましたが、12月16、17の間違いでした。2012年12月18日付、朝日新聞北海道版より。3つ目のニュースです。ダム検討の場、ビラトリ町長ら着工要請、傍聴席から不満も。国土交通省が事業見直しの対象としているビラトリダムについて、20日に町公民館で開かれたダム以外の代替案を再検証する検討の場では、ビラトリ日高両町長が従来通り早期着工を訴えた。ダム建設反対派は構成メンバーに入っておらず、傍聴した脱ダム派からは、町長の発言は会議の趣旨にそぐわないと反発の声が上がった。検討の場は、事業見直しの対象となっている全国のダム84カ所で政府が設置を要請。ビラトリダムの場合、開発局が主催し、構成員は同知事とビラトリ日高の両町長。この日、開発局は遊水地整備など26の治水案を提示、今後個別に検証を進めていく。川上満ビラトリ町長は2003、2006の洪水災害に触れ、生命、財産に関わる災害が頻繁に発生している。町民の安心安全を守るためにも一日も早いダムの完成を望むと従来通りの見解を強調。三輪茂日高町長も、猿川総合開発事業は二豚にビラトリの二ダム一事業で効果を発揮するもの、再検討することは理解しているが時間とコストが膨大にかかるとダムの早期着工を求めた。約60席用意された傍聴席はほぼ満席で、住民の関心の高さが伺えた。会議終了後、反対派のビラトリダム建設問題協議会の松井和夫代表は報道陣に対し、建設推進派の意見ばかりだ。脱ダム派の意見も真剣に取り入れる場であってほしいと述べた。2010年12月21日付、北海道新聞より。4つ目のニュースです。民族の文化を紹介。アイヌ民族の古式舞踊や文化を紹介するアイヌ文化フェスティバルが 12月23日、白老町中央公民館で開かれた伝統儀式カムイノミ、神へのお祈りで幕を開け、子どもたちがアイヌ語でクリスマスソングを披露、大きな拍手を受けた。記念公演では、作家川島康夫さんが、人間高橋ふさじの魅力を語ると題し、コタンの意思の足跡を紹介した。会場ではアイヌ文化をパネルで紹介するコーナーや、伝統工芸品の展示のほか、楽器、ムックリ、コーキンや工芸品のプレゼントなどもあった。2010年12月24日付、朝日新聞北海道版より。5つ目のニュースです。北海道、学校教職員、ギラトリ町独自のアイヌ学習講座。昨年12月27日、二風谷アイヌ文化博物館にて、ビラトリ町小中学校教員アイヌ民族の文化歴史研修会が開催された。アイヌの人たちの歴史や文化等について学習し、本町教育の課題についての理解を深め、伝統や文化に親しみ、それらを尊重する態度を育成する日常の教育活動の充実に資するという目的で開催されたもので、冬休みの研修にと28名のビラトリ町内の教職員が参加した。はじめに二風谷アイヌ文化博物館学芸員、長田義弘氏より、ビラトリ町のアイヌ文化学習素材と題した講義があり、アイヌ文化を取り巻く国内外の状況や、アイヌ文化博物館の役割や事業、アイヌ文化学習を進める上でのポイントなどが話された。国内有数のアイヌ文化財コレクションである、茅野茂コレクションを基本とした、同博物館の設立経緯について説明されたほか、学校教員を対象としていることから、子どもたちがアイヌ文化を知ることが身近になっていくことにつながる。できることとできないことを見極め、専門家に必要な協力を仰ぐことなど、授業を進める上でのアドバイスもなされた。次に、猿川歴史館学芸員、森岡健二氏より、アイヌの歴史と文化の指導の充実に向けてと題した講義がなされた。こちらは、道内、町内の歴史についての講義で、北海道にあっても、決められた教科書をそのまま使っていたのでは、小中学校では学習する機会が生まれない北海道独自の歴史を、町内の遺跡やその出土品の映像をふんだんに用いて説明された。集まった教職員の中でも、どうやら初めて知る人も多いようで、テンポの良いお話に引き込まれ、熱心に聞き入る姿が見られた。時間の都合で質疑や討論はほとんどなかったが、現在、今年、来年と新しくなる教科書に合わせて、小中学校では学習計画が作り直されている。ビラトリ町としてどのように教育指針を示し、町内各校でアイヌ民族学習を取り入れていくのか、今後早急に議論していく必要があるだろう。これは独自取材記事です。最後のニュースです。第1回アイヌ語カルタ大会。アイヌ語に親しんでもらおうと、第1回アイヌ語カルタ大会旭川が1月5日、旭川市内で開かれた。会社員や大学院生によるアイヌ語と遊ぼう企画委員会が主催した。縁側で、えかし、おじいさんがお茶を飲んでいる、など、読み札のアイヌ語と一致する絵札を多く取ったチームが勝ち。1チーム3人で6チームが出場。アイヌ語で、はい、を意味する、えっと声を発し、絵札を取り合った。参加者は、先住民族の言葉に触れる貴重な機会、夢中になれた、と話した。2011年1月6日付、北海道新聞、小玉欄より。以上が今日のニュースですが、四郎さん、印象に残ったニュースはありましたか？
はい。共生空間の適地として白老が選ばれましたけれども、はい、これがですね、どういう形になるものかというものが、今一つ、我々アイヌ民族自身にも知らされていないので、どういうものがなっていくのかなという、ちょっと心配をしております。以上です。
はい、ありがとうございました。最後に1月から2月にかけて、ビラトリ町で行われるアイヌ文化関連行事のお知らせです。一つ目は、ビラトリ町アイヌ語教室が劇で出演するビラトリ町アイヌ民族文化祭。これは1月22日午後1時からビラトリ町中央公民館にて行われます。シシリムカイオール文化大学は1月24日月曜日19時よりビラトリ町ふれあいセンタービラトリにて、 二豚にアイヌ文化博物館第17回特別展関連公開セミナーは、千葉大学中川豊さんを迎えて、アイヌ伝承地を見ると題して行われます。これは2月6日日曜日午後1時半から、猿川歴史館レクチャーホールにて行われます。皆さん、ふるってご参加ください。担当は仙石優子でした。